シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の音圭です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は4月下旬の注目作品について話します。
はい。
その本編に本題に入る前に、
はい。
この外伝と言われている新作映画を主に扱っているシリーズでは、
はい。
ゲストをこちらから呼ぶことはまだあんまししてなくて、
はい。
まあ、この映画話したいっていうことがあれば、まあ、どなたでもいいんで、
う
ん、
そうですね。
はい。DM なり、Twitter の DM、あ、Twitter と X の、アカウントがありますんで、
はい。
まあ、そこに一言言っていただければ。
そうですね。
まあ、僕ら見てなくても、まあ、これ話したいんでって言ってくれれば、はいはい、まあ、無理な時もありますけど、
そうですね。上映があれば。
優先的に見ようと思
って。そうですね。上映があるもしくは配信がある作品ですね。
まあ別に配信の作品でも全然いいんで。
そうですね。はい。
はい。まあ、なんか全然告知してなかったんで。
はい。
知らない人も
いる。もう1年ぐらいしてなかったかもしれないですけどね。たまにはね。はい。ありがとうございます。ぜひ、どなたでもっていう感じですね。
そうですね。
はい。お願いします。
では、19日の週から、おとけさんお願いします。
はい。まずは、94歳のゲイという作品ですね。
はい。
はい。まあこれはもうその名の当時その、まあ94歳の、まあ日本のドキュメンタリーなんですけども、
うん、
94歳の同性愛者の、まあ男性の方の、まあどういう人生をまあ歩んできたかみたいなことと、まあ日本で、における同性愛の方の歴史みたいな、そういった作品ですね。
はい。
まあこれはまあ、まあ、海外では結構ね、同性愛の映画とか、ドキュメンタリーなりありますけど、なかなか日本ではないんじゃないかなっていうのもありますし、うん、日本でどう扱われてきたかみたいなところはやっぱり知りたいなと思いましたので、これは、見てみたいと思います。
はい。
はい。で、それ以外でいくと、あと2本あげたいんですけども、実は2本とも僕はもうすでに見てる作品なんですけども、一つは、マンティコは怪物という作品ですね。うん、でこれは第35回の去年ですね。東京国際映画祭で、去年でしたっけ？これ松さんご覧だったんでしたっけ？
一緒に見ましたね。
そうですよね。一昨年ですね、これね。違いましたっけ？
2022
年なんで。
あ、2年か。
ですね。ごめんなさい。1年前じゃなくてもう2年前ですよね。はい。で、まあ、僕も松さんももう見てるんですけども、
はい。
まあ、これはなかなか、テーマとしては結構重たい話になってる部分があったりとか。
うん。
ああ、それは、まあ確かにそういうことを考えないといけないかも、みたいな、ちょっと怖さもある話でしたね。
そうですね。
うん。
ちょっと僕は、もう一回見てもいいかなと思ってて。
うん。
あ、なんでかっていうと、
はい。
この映画見てるときどういう風に、な話なの全然わかんないまま。
ああ。
この方行くじゃないですか。
そうですね。うんうんうん。
あ、そういう話なのっていうのが最後にあるから、最後というかまあ途中からわかるんで、だから、それを知った上でもう一回見たいなっていうのは。うん、うん。
それは確かに、ありますね、うん。彼が実際どうだったのかみたいなところもちょっと、ありかなしかみたいなとこですよね、
はい。
はい。確かに気になりますよね。はい。で、もう一作品あげたいんですけども、
はい。
これも僕はもうすでに見てるんですけども、ワンビン監督の青春という作品ですね。はい。こちらは去年の、第24回東京フィルメックスで上映された作品で、うん、でも実は、外伝ではなくて、ロンベさんがやられてた、まあ、映画祭の振り返りの方で僕ちょっと出させていただいたんですけど、
うん、
僕とロンベさんと、あと平塚さんもご覧になってて、3人でちょっと、まあ映画のネタバレなし、うんで、まあ、お話ししたっていう収録もありますけど、まあ、これも、こちらもドキュメンタリーなんですけど、
はい、
まあ、面白かったし、なかなかすごい作品でしたね、これは。まあ、ワンビン監督ってことで、めちゃ長なんですけど。
3時間35分ですね、
はい。はい、そうです。でも、上映後にワンビン監督、見えて、ちょっとインタビュー、というか、Q&A みたいなね、ことやられてたんですけど、はい、実はまだ続きあるっていうことで、これの作品の、マジかって、ちょっと笑いが、出たみたいなね、会場に、
うん。
はい。っていう作品ではありましたけど、まあ、これはね、本当に、力作だと思いますんで、はい、まあ。
僕はワンビン監督の、司令官。
ああ、司令官、そうでしたね。
2時間あるやつ、2時間半だったっけ 映画館で見て、シンフォになりますから、ね。
それに比べたらこっち側の方がまだ
3分の1です、
ね。楽といえば楽です。まあね、でもね、いや、見たらいいと思いますね、これもね。
うん。
でも、続きもあるっていうのは確かに、ここで終わるのかみたいなところで終わってるところでもあるんで、ちょっと僕も続きは気になってるところではありますね。
うん。はい。なんか、僕は予告編しか見てないですけど、
はい。
まあ、青春っていうだけあって、
うんうんうん。
まあ、結構過酷な環境で働いてる若い子たち
が多いですね、ほとんどね。
う
ん、
だけど、なんていうか、僕も、その、博士課程の時とかそうだったんですけど、
うんうん、
めちゃくちゃ忙しいし、朝から晩までなんか研究とかしてたけど、うん、もうそれしか考えてなくていいから、
うんうんうん、
なんか合宿みたいな現実になってたんですよね、はいはいはいで。そういう感じが彼らにもあったのかなっていうふうに想像しながら僕編見てたんですけど、うん、それってある意味青春じゃないですか。うんうん、それしか考えなくていいって、はいはいはい。大人になったらいろいろ他に余計なこと考えることいっぱいあるから、
そういう、
そこ、
はいはい、うん、かなり近いっていうかそういう気持ちになると思いますね、これ見ると。
うんうんうん、それがいい。そこは感じたいなと思いますね。うんうん、
はい。この週は僕は以上です。
はい。
はい。
で、僕付き加えるとしたら、
はい、
偉人たちですね、まず。
うん。
脚本家山田太一の長編小説の偉人たちという夏っていう、まあこれは、大林信彦監督で映画化されてますけど、
うん。
なんですね、風間森夫とか、
はい。
清志久美子とか出てる作品ですけど、1988年に映画化されたんですね。
うん、
それを、アンドリュー・ヘイ監督、荒野にいてとか、さざ波の監督が、うん、まあ、イギリスを舞台にして映画化したっていう作品ですね、うん。ちょっと変わってて、
はい。
なんかちょっとこう、途中、こう、想像というか、偶像というか、なんていうか、うんうん、そういう音切れ回しみたいなのがちょっと入り込んでる作品なんですよね。
原作がっていうか、
あ、いや、この映画の予告、
僕はこの映画の予告しか見てないですけど、ね、
はいはいはい。あの、日本の映画の方も見てないですけど、
うんうん、
予告を見る、予告とあとあらすじを見る限りでは、
うん、
なんか主人公の親が亡くなってるんだけど、みたいな、
うんうん、
っていうことが、
はい、はい、
はい。はい。なんか、まああんま言わない方がいいかもしれないけど、うん、言わないけど、まあ、そう、はい。そういうなんかちょっと不思議な。
うん、そうですよね。
はい。
うんうん、
あとまあ、LGBT の映画で、多い、うん、
そうですね。
でも多分、偉人たちとの夏ではそうじゃないんですよね。わかんないですけど、全然。いや、その1988年そういう題材
って
なさそうじゃないですか。
うん、そこはアレンジされてるかもしれない、
ね。うん、かなと思ったんですけどね。まぁ、あ、ちょっとどうなのかっていうのを比較してみたりするのも面白いかもしれないですね。はいはいはい、あとは、辰巳ですね。
お
ぉ。剣と数っていう、まぁ、あ、2016年の作品があるんですけど、うん、その、なんだっけ、読み方わかんない。調べてな。庄司宏監督ですかね。
うん、
の、新作ってことですね。
うん、
剣と数っていう作品で、マイクマさんっているじゃないですか、俳優。あれなんだっけ、愛なのにかな。なんかに出てる。
ほうほうほう。
愛なのにじゃないか。愛なのにも出てる気がするな。
ちょっと顔が思い浮か
ぶ。見たら分かれてますよ。ちょっと調べてみてください。
はい。マイクマ。
俳優で調べて出てきます。マイクマか、マイグマなの？マイグマ勝也です。
はい、思い出しました。わかりました。
前熊さんの出世作だと思いますね。うん、
ははは、
まあ、僕が思ってただけです、ね。まあ、もっと前にあるよって言われるかもしれないけど、
うんうん、
まあこれで多分彼は注目されて、
うん、
結構面白かったんですよね。うんうん、ノワールっぽい。はい。まあそれの、まあ次の感、だ7年越し、
うん、
?8 年越しか。8年ぶりの新作ってことですよね。
うんうんうん、
話もちょっと面白そうで、
うんうん、
なんかその、主人公が、目撃してしまうんですよね。
うんうん。
殺人を。
はい。
で、その、これ別にあらすじに書いてることなんで、あれですけど、はい、それの妹となんかちょっと出かけるっていうか、まあ、逃避行みたいな。うんうん、僕ちょっとなんか、レオンみたいだなと思ったんです
けど、
あらすじ読む限り。まあ、どういう感じになってるのか。
うん
うん、はい。これは僕はかなり、楽しみにはしてますね、うん。どれぐらいの規模でちょっと上映されるかわかんないですけど。
そうですね。
ちょっと調べてないんで、
うん。僕は一応映画館で予告を見たので。
はい。
まあ、名古屋で。
見てるところにはやる。
どっかのね、名古屋のどっかではやるみたいですね。うん、はいはい。
東京国際ではもうすでに
上
映されてるみたいですね。
そうですね。はい、去年のね。はい。
主人公が小野田っていうフランスの人が撮った小野田さんの、
うんうんうんうん、
に出てる人だったんですけど。
はい。
小野田の中でこの遠藤さんっていう人すごい良かったんで、この主人公も注目ですかね。
はいはい。
はい。僕はそんなとこかな。
はい。
はい。じゃあ26日の週ですけど、はい、一作目はまあ、みんな注目してるであろう枠はそっちないですね。
あ、そっちですね。はい。
ベネチア国際映画祭で銀獅子賞、審査員大賞ですね。を受賞した作品で、まあ、浜口竜介監督の作品であると。しかし、東京では2巻しかやらないんですよ。
少な、はい。
そうなんですよ。まあでも規模もちょっと小さそうな話ではあるんですけど、
ね。ああ、なるほど。
あれ？だったら北海道かな。どっか、まあちょっと田舎みたいなところに、キャンプができるんだけど、みたいな。
はいはい。
コロナ禍で。
うん。
しかも芸能事務所かなんかが作ったキャンプかなんかができるけど、そこでなんかいろいろ問題が起きてみたいな。
はいはい。水質汚染みたいな。
そうですね。
そうですね。あ、一応ですね、はい、長野県になってますね、舞台
が。長野か。はい、はい。そうだ。うん。ちょっとすごいこう、自然豊かな映像の予告が見えるんですけど、うんね、あとまあ出てる人が、俳優があんま有名な人がいなそう。
そうですね。はい。
僕が予告を見る限りは知ってる人はあんまいなかった
ですかね。そうですね。はい、
はい。はい。まあちょっとなんかドライブ・マイ・カーとかとは、とか偶然と想像ともちょっと違う毛色の、
うんうん、
ちょっと社会問題っぽい話なのかなとか、うんうん、どういう話なのかちょっと興味ありますね。
うん、
はい。
はい。
で、2作目は、エドガルド・モルターラ、
うん、
ある少年の数奇な運命、
うん、
ある画家の数奇な運命っていう映画ありましたけど、
ありましたね。はい。
そこから来てんのかっていう。
まあまあまあ、まあ、似たような題名をわざとつけてるのかもしれないですね。はい。
あの、マルコ・ベロッキオ監督っていうイタリアの巨匠が監督し、
うん、
脚本してるんですね。はい、で、これなんか誰だったかな、忘れてたけど、有名な監督が映画化しようとしたけど断念したみたいな。
ああ。
書いて
ね、予告に書いてありましたね。
そうですね。
忘れました。
スピルバーグ的な。
スピルバーグだった気がします。はい。
はい。で、話は19世紀のイタリアの話なんですけど、
うん、
その、両親がユダヤ人、ユダヤ教の人で、
はい、
で、子供が、洗礼を受けた、7歳の少年、なんで、
うんうん、
まあ、どういう経緯でそこなのかわかんないけど、うん、まあ、両親から、その、カトリック教徒が無理やり連れ去ろうとして
る。はい。はい。
でも、両親はユダヤ人なんで、まあ、それ反対するし、
うん、
っていうか、むしろ子供を誘拐されてるし。
うん、まあまあまあ、そうなんですよね、
う
ん。
っていうような、結構むちゃくちゃな話。
うん、
で、まあ、実話というか、史実をもとに聞いているので、うん、ちょっと僕はその、理由がどうなのかは知らないですけど、
うん、
結構興味深いなっていう。
そうですね。
うん、あとは、マウリポリの20日間。
はい。
まあ、ご存知のように、ロシアによるウクライナ侵攻で、最初に、壊滅まで行ってしまった、
うん、
マウリーポリっていう、
はい、
地名有名になりましたけど、
はい、
まあ、その20日間を記録したドキュメンタリーですね。
はい、
まあ、アカデミー賞のドキュメンタリー賞を今年受賞しましたし、
うん、
まあ、これはだからウクライナ映画として初めてのアカデミー賞受賞作らしいんですけど、
うんうん、
あとは取材を刊行した AP 通信はピューリッツァー賞を受賞しているとか、
うん、はい、
まあ、一回 NHK でもうなんか放送されてるらしいんですけど、
ね、なんか僕も予告を見たんですけど、あ、なんかこの映像ちょっと見たことあるなみたいな映像もあったんで、
うん、
どっかで
やってたかも
しれないですね。うん、うん、まあまあスクープっちゃスクープじゃないですか。こう最初にね撮った映像ってやっぱどっかで流れてるでしょうね。
うん、うん、AP 通信で流れてるってことだから、
まあまあまあそうですよね、当然、
うん、ニュースとして出てたんでしょうね、
うん。まあニュースで流れない部分も当然この作品ではそういう映像が出てくるとね、うん、思いますけれども、
うん、まあでもウクライナの映画なんで、
うん、
プロパガンダ部分は含んでいるんだろうっていうことを意識しながら見た方がいいとは思いますけどね。うんうんうん、で、結構あるんですよね。
ありますね。
もう一作品挙げるとしたら、正義の行方ですね、うん。これもドキュメンタリー映画ですけど、はい、2022年1月に NHK の BS で放送されたもので、うん、まあ、飯塚事件っていう九州での、まあ、殺人事件、
はい、
養生殺人事件があったんですけども、うん、まあ、それで、まあもう、犯人は、犯人というか容疑者だと思われる人間は殺されというか、死刑になっちゃってるんですよね、
うん、
もうすでに。
うん、で
死刑の後に、再審請求とかがあって、
うんうん、
これ冤罪だったんじゃないかっていう、
はい、
東の足利事件、西の飯塚事件って言われてるような、
うん、
まあ、冤罪なんじゃないかって言われている事件で、
うんうん、
もうそれについての ドキュメンタリー。
はい。
まあ僕は、足利の方はまあまあ詳しくは知ってるんですけど、飯塚はそんなに知らないんで、ところで知りたいなっていうのもありますし、どういうと、まあ、どういうところが主に争点になっているのかとか、まあ、おそらくですけど、DNA 鑑定が当時まだ結構不十分な時代だったんで、そこが一番問題なんじゃないかっていう気がするんですけど、はい。まあそういうのを含めて知りたいなっていうのがあります。まあ、これもどういう規模でちょっと上映になるかわかんないか、見れるかわかんないですけど、面白そうだなと思いますね。
はい。
さらにドキュメンタリー映画は、もう一本あって、革命する大地っていう、ペルーの市民権と差別をめぐる50年にわたる戦いを描いていて、ペルー史上最大9万人以上の観客動員を記録したドキュメンタリー作品。
はい。
はい。まあこれも、ちょっと今週、ドキュメンタリーが多いんですけど、
そうですね。
はい。楽しみですね。
うん。
で、一応僕は、じゃあこれだけにしておきます。
はい。
じゃあ、おとげさん、お願いします。
はい、それ以外で言うと、まず、これ、松さんあげると思ったんですけど、あげなかったなっていうところですけど、ゴジラ、コング、新たなる帝国
です、ね。まあ、おとげさんあげるだろう。
あ、そういうことですね。譲っていただいたんです。ありがとうございます。
いやいや。はい。
まあ、なんだ。これまでの、まあ、ゴジラとかコングの、まあ、モンスターバースって言われるやつですよね、一応ね。
はい。
はい。の、まあ、シリーズの、まあ、5作目と。
うん、
いうことで、まあ、何も説明しなくていいですかね。はい。はい、まあ、とりあえず全部一応見てきてるんで、まあ、見ようかなと。
ゴジラとキングコングが戦う。
これは多分ね、共闘するんですかね。そんなような。
共闘なん
ですか？いや、予告見た感じだとそんなような、新たな敵が現れてみたいな感じに思いましたけど。
そっか。
うん。わかりませんか。
共闘ものあんま好きじゃないんですよ。戦ってほしいのにな。
まあまあまあ。まあ前作も共闘でしたよね、確かね。
うん。
そうですよね。
共闘は、なんか、ごまかされてる気がするんですよ、
ね。まあ、別にメッセージ性も何もないと思うんで、ただただ楽しめばいいかなっていう映画かなと思ってますけど。うん、
その、キングコングもゴジラも強いっていうことで出てくるじゃないですか。
はい。
それ白黒つけちゃうと、
うん。
まずいってことで僕は共闘にしてる気がしてしょうがないです。
はいはいはいはい。どっちが勝ったみたいなことね。ならないように。
つけろよと思うん
ですよ。確かにね。
うん。
それはわかります。もう、そういう話は作れないみたいなね。
そうそうそうそう。いや、それなんか前回のその、まあ、アイアンクローやりましたけど、
はい。
プロレスとかでもよくありそうな感じで、
ああ。
わかんないですよ。
うんうん。
でもなんか、すごい強い者同士はあんまやらないというか、
うんうん。
あんま白黒つけないみたいなのは、うん、ファンからして、ファン、まあ、僕はファンじゃないですけど、どうなんだろうと思ったりしますね。はい。
まあ、忖度みたいなね。
そうそうそう。
そう、ストーリーになっちゃってますよね、多分ね。
うん、
まあ、とりあえず見ます。はい。
はい。
それ以外ですと、韓国映画のリバウンドですね。これは、はい、まあ、リバウンドっていうぐらいなんで、スポーツモードですね。バスケットボールの、うん、話なんですけども、まあ、実際に、その、2012年で、うん、この映画の、元になった、まあ、あることがあったらしいんですけど、まあ、それを元にしている作品ということですね。
うん。
コーチと選手6人しかいない、まあ、バスケットボール部、高校のバスケットボール部が全国大会を目指すみたいな、そういう青春スポーツドラマっていうことですね。
うん。
はい。まあ、たまにはスポーツものもこう、見たいなっていうのはやっぱりありますし、
うん、
まあ、韓国映画なんでね、楽しみだなっていうところがありますね。
はい。
それから、今週は本当にドキュメンタリーが多いんですけども、
うん。
夜明けへの道という作品ですね。
うん、うん。
はい。こちらは、ミャンマーの作品で、
はい、
実際にもう指名手配されてしまっている、まあ、映画監督のコーパウという方が、まあ、その、潜伏先のジャングルで、自分の姿だったりとか、
うん。
まあ、他にも自分が、まあ、多分、内緒で撮った、映像とかね、多分そういうのを使ったドキュメンタリーですね。
うん。
うん。だから、ミャンマーは一瞬民政になったんですよね。軍事政権じゃなくって、何年かだけでしたっけ？短い間だけだったと思いますけど、まあその前後の話と現在の話みたいなところですね。うん、はい。で、それ以外で行くと、 これがラストになりますかね。システムクラッシャーですね。
うん。
はい、こちらは、2019年、第69回のベルリン国際映画祭で銀熊賞を取った作品ですね。はい、まあ、これは実話かどうかちょっとわかりませんけど、内容的には父親から受けたトラウマを抱えている、まあ、9歳の女の子のが主人公で、
うん、
まあ、それの影響ですごく攻撃的だったりとか、
うん、
まあ、自分の感情を抑えきれないみたいな子で、まあ、その子が、どう、こう、まあ、立ち直っていくっていうのも変ですけど、まあ、周りの人とかが支援をするみたいな。うん、まあ、彼女、だから、本当は母親に会いたいんだけど、今のままでは母親に会えないみたいなね、
うん、
ところとか、まあ、母親にもどうやら問題があって、彼女に、その、自分の娘にどうやって接したらいいのか、わからないから学んでいくというね。まあ、そういうような、どうも話みたいですね。うん、はい。これも、すごく楽しみなんですけど、僕は実際には見てないんですけど、はい、アジアンドキュメンタリーっていう、まあそういう配信のサイトがありまして、
うん、
まあその名の通りアジアのドキュメンタリー映画を、毎月毎月配信してるサービスがあって、
うん、
で、その中に、私の幼い息子、イマドっていう作品があったんですけど、はい、まあちょっと予告を見ただけなんですけど、IS、まあイスラミックステートに、2歳で拉致されて、で、そこで2年間育てられて、それで解放されて帰ってきたみたいな、その、イマドっていうね、子がいて、うん、その子が、まあ4歳ですよね、だから、帰ってきたら、ものすごく攻撃的になってて、
うん、
おもちゃなんですけど、銃で人をこう撃ちまくったりとか、
うん、
もう本当、イスラミックステートそのまんまみたいな風になってしまって、うん、どうやって彼をこう、まあそこをね、こう、修正していったらいいのかみたいな方に困り果てるみたいなののドキュメンタリーっていうのがあったんですけど、うん、まあ、これ予告しか見てないんですけど、だからそういうその小さい時の、まあ教育だったりとか、まあ環境って、それを後から直そうっていうのはすごく難しいんだろうなとか思ったりとか、
うん、
だから本当怖いなってちょっと思ったのもあって、この作品はこのシステムクラッシャーですね。すごく興味が僕はありますね。
うん。
うん。はい。僕は以上ですかね。
はい。
はい。
ありがとうございます。僕もシステムクラッシャーは、
うんうん、
結構見たいですね。
うん。まあ、これは、だから、うん、劇映画なんで、
うん。
で、この主人公のその主役を演じた女の子はすごく演技としてはね、やっぱ評価されてるみたいで、
うん。
はい。そこもちょっと注目ですね。
うん、うん。うん、26日の週は結構見たいのが多い
んですよね。そうなん
ですよね。まあ、全部は見れないからな。
まあね。
はい。
ドキュメンタリーね、1本ぐらい、どっか何か見たいですけどね。
う
ん、
そうですね。
こんだけあるんで。
うん。うん、まあ、マウリポリは、
うんうん。
まあ、今日撮ってるし、見たいとは思うんですけどね。そ
う
ですね。
うん。これは、97分。まあ、そんな長くないですね。
うん。
うんうんうん。
練習が厳しいな
そうですね。
こういうのってやっぱ映画館で拘束された状態で見ないとなかなか見れないですね。
そうですよね。
結局切ってみてもあんままたちょっと違うし。うんうん、
だからむしろ映画祭ってなると、
うん、
僕は見や、もう見るしかないみたいなね、になったんで、うん、そこはまあ良かったかもしれないですね。
うん、うん。はい。
はい。
では今日は4月下旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。